ープの裏側に参りました。表側より引き続き区政を問う一般質問をお伝えします。次は暮らしを守り将来への安心をつくる区政を、社民党市民の声福祉フォーラム北川勝重の質問です。新型インフルエンザ対策、今後は柔軟に対処する体制を作るとしているが、具体的には現段階で教訓化できるものは、
毒性の強弱にも対応できる計画とするよう検討します。
指定管理者制度について、期間を区切った管理の不安定性、低賃金労働者を生み出すことなど多くの問題点がはっきりした、再検討の時を迎えたと言えるが、見解は、
事業継続性と競争原理の確保、労働者の雇用の安定が今後検討すべき課題と考えます。
緊急経済対策事業について、緊急雇用事業の効果は、
相応の効果を上げていると考えます。
自治体が利用しやすい交付金などになるよう、国・東京都に働きかけるべき。
事業の要件など東京都を通じ国へ意見を述べています。
幅広い相談窓口の充実を、
相互に連携して対応します。
スーパーサポート貸付は今後も実施を、
的確に状況を把握し時期を逸せず対応します。
外国人在留制度について、国会に提出されている法案は在留カードを発行し一元的管理をするもの、外国人の人権保障についての不安の声が多い、自治体でも外国人登録証の廃止、外国人住民票など変更も生まれる、見解は、
外国人住民に対し日本人と同様なサービスを提供する基盤を創設する趣旨と認識しています。
介護保険の新制度について、介護労働者の処遇改善のためには特定事業所になる必要があるが、訪問介護系では難しい、また利用者の自己負担に跳ね返る、現状把握は、
訪問介護事業所では介護福祉士などの確保が困難であることや利用者負担が増えることなどから、特定事業所として申請した事業所は確認できておりません。
一定の条件を満たす事業所への補助金制度の状況は、
平成21年10月から2年半の間、処遇改善を行う事業所へ助成するというものです。
要介護認定の新基準では以前より軽度と判定される割合が多くなったが、実態は、国に見直しを求めるべき。
更新時の一時判定では47%が軽度に変更となっております。練馬区の検証データを蓄積分析し、国の検証に生かすよう要望してまいります。
保育園待機児対策について、今年の待機児は429人に増加した。当面の対策と今後の保育園整備の計画は、
新たな認証保育所の誘致、公有地に施設整備など検討しています。
直接契約制度の導入は保育の公的責任の放棄につながり混乱を招く、見解は、
国の検討状況を注視し課題解決に努めます。
社民党市民の声福祉フォーラム北川勝重の質問でした。続いて、箱物、道路よりも区民生活を重視せよ、生活者ネットワーク菊池康江の質問です。区長の基本姿勢について、新基本構想に基本的人権、平和、民主主義を明文化すべき、
当然踏まえるべき原則であります。
練馬駅北口区民広場は区民の財産、事業を民間の不動産投資法人に譲渡するべきではない。
事業が安定的継続的に実施されるよう十分に計画を精査します。
光の丘の学校統廃合により 校庭や図書館開放が縮小し、青少年委員、育成団体の活動も変わるが、話し合いや説明がない。対策は？
利用者の活動場所の確保策などを検討しています。
学級数増など、教育環境悪化が分かっても、見直さず、学校跡施設の検討を進めるのか。
学校教育の充実と教育環境の改善を目的に実施します。
家族介護支援について、高齢者基礎調査で明らかになった介護家族の不安やストレスなどの実態への対応は、
負担軽減のため、家族介護者教室などに取り組んでいます。
電話相談など、介護する家族の支援の仕組みを考えよ。
介護者の会の立ち上げを支援し、充実を図ります。
次世代育成支援について、大人の安心のために子どもを学校に閉じ込めないよう、子どもの視点での多様な居場所づくりを計画に盛り込むべき。
多様な居場所づくりのさらなる充実に努めます。
国の責任放棄ともいえる保育の直接契約への流れに関わらず、区は子どもの権利を社会全体で守る姿勢を変えずに責任を果たすべき。
国の検討状況の推移を注視し、練馬区の課題解決に向け一層努力します。
清掃・リサイクルについて、CD やカセットテープの回収など、リサイクル品目の拡大に取り組め、
費用負担を含め、法整備が必要と考えます。
練馬工場の建て替えや、光が丘工場のプラント更新の見直しを求めよ。
建て替えは、安全・確実なゴミ処理が目的です。より安全・効率的で、環境に配慮した施設への整備を要望しています。
外環道について、矢野釜の消失と換気所の待機要請に回答が得られていない。住民不安を無視して進めるな。
対応の方針の対策に加え、環境対策などを国や東京都に要望しています。
石神井公園周辺の地下水や自然への影響など、住民不安への対応は、
監視体制を整え、観測結果を区や地元区民などへ公表し、整備後も観測・調査を継続するよう要望します。
青梅街道インターチェンジ周辺のオープンハウスをやめ、地域住民と話し合いを。
生活改善と地域の発展に資する議論に向けた仕組みづくりの取り組みを、国や東京都に要望しています。
生活者ネットワーク、菊池康江の質問でした。以上、区政を問う一般質問の用紙をお伝えしました。次は、平成21年第1回臨時会開催と題してお伝えします。平成21年第1回臨時会が5月28日に会期1日で開催されました。区長から練馬区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例など6議案、議員から北朝鮮の核実験に関する決議が提出され、いずれも原案通り可決しました。区長提出議案、練馬区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、練馬区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。以上2議案は特別区人事委員会勧告に基づき、平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の支給月数を引き下げるもの。練馬区議会委員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。練馬区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例、練馬区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例、練馬区教育委員会教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例。以上4議案は、平成21年6月に支給する期末手当の支給月数を引き下げるもの。議員提出議案、 北朝鮮の核実験に関する決議。全文は後ほどご紹介します。以上、平成21年第1回臨時会開催と題してお伝えしました。続いて、議決した議案です。なお、賛否の分かれた議案については、賛成反対、それぞれの会派名を次のように略してお伝えします。練馬区議会自由民主党は自民党。練馬区議会公明党は公明党。日本共産党練馬区議団は共産党。民主党練馬クラブは民主クラブ。練馬区議会民主区民クラブは区民クラブ。社民党市民の声福祉フォーラムは社シフ。生活者ネットワークは生活ネット。みどりと自治はみどり自治。オンブズマン練馬はオンブズ。以上です。それでは可決したものをお伝えします。まず区長提出議案です。平成20年度練馬区繰越名誉費繰越計算書の報告について、練馬区一般職の任期付き職員の採用に関する条例、専門的な知識経験を有する者の任期を定めた採用に関して必要な事項を定めるため条例を制定する、練馬区特別区税条例等の一部を改正する条例、地方税法などの一部改正に伴い改正を行う、賛成、自民党、公明党、民主クラブ、区民クラブ、反対、共産党、社シフ、生活ネット、緑自治、オンブズ。練馬区国民健康保険条例の一部を改正する条例。平成21年10月1日から平成23年3月31日までの出産にかかる出産育児一時金を38万円から42万円に引き上げるなどの改正を行う。練馬区立障害者地域生活支援センター条例の一部を改正する条例。大泉障害者地域生活支援センターを新設する。練馬区建築基準法等の事務にかかる手数料に関する条例の一部を改正する条例。長期有料住宅の普及の促進に関する法律の施行に伴い、長期有料住宅建築など計画の認定などにかかる手数料を定める。練馬区立都市公園条例の一部を改正する条例。豊玉中3丁目18番1号豊玉桜公園を新設するとともに、大泉学園町7丁目19番35号学園木蓮緑地を新設するなどの改正を行う。練馬区立児童遊園条例の一部を改正する条例。練馬区立学校設置条例の一部を改正する条例。区立学校適正配置第1次実施計画に基づく光が丘地区の小学校の統合に伴い、新たに設置される小学校の名称及び位置を定めるなどの改正を行う。高松5丁目24番1号光が丘四季の香小学校、光が丘第一小学校と光が丘第二小学校の統合振興。光が丘7丁目2番1号光が丘春の風小学校、光が丘第三小学校と光が丘第四小学校の統合振興。光が丘3丁目6番1号光が丘夏の雲小学校、光が丘第五小学校と光が丘第六小学校の統合振興。光が丘2丁目1番1号光が丘秋の日小学校、光が丘第7小学校と田原第3小学校の統合振興。賛成、自民党、公明党、民主クラブ、区民クラブ。反対、共産党、社シフ、生活ネット、みどり自治、オンブズ。練馬区立石神井公園ふるさと文化館条例。石神井町5丁目12番16号石神井公園ふるさと文化館の設置、管理、利用について条例を制定する。特別区道路線の認定について7件。練馬区立豊玉南小学校校舎等改築工事請負契約。練馬区立豊玉南小学校校舎等改築電気設備工事請負契約。 練馬区立豊玉南小学校校舎等改築機械設備工事請負契約。練馬区立光が丘第一小学校改修工事請負契約。練馬区立光が丘第四小学校改修工事請負契約。練馬区立光が丘第六小学校改修工事請負契約。練馬区立田原特別養護老人ホーム等大規模改修工事請負契約。練馬区立田原特別養護老人ホーム等大規模改修電気設備工事請負契約。練馬区立田原特別養護老人ホーム等大規模改修機械設備工事請負契約。練馬区立石神井台保育園児童館敬老館大規模改修工事請負契約。練馬区デジタル防災移動通信システム整備工事請負契約。練馬区立平和台体育館改修機械設備工事請負契約。練馬区監査委員選任の同意について、小川慶子議員を監査委員に選任することに同意する。賛成自民党公明党民主クラブ区民クラブ、反対共産党サシフ生活ネット緑自治オンブズ。練馬区監査委員選任の同意について、宮原義彦議員を監査委員に選任することに同意する。賛成自民党公明党民主クラブ区民クラブ、反対共産党サシフ生活ネット緑自治オンブズ。次に議員提出議案です。ハローワーク機能の抜本的強化を求める意見書、後ほど全文をご紹介します。東京都後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙における候補者の推薦について、次のものを推薦する。本橋正俊議員、賛成自民党公明党区民クラブ、反対共産党民主クラブ社支部生活ネット緑自治オンブズ。否決したものは次の通りです。議員提出議案、東京都後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙における候補者の推薦について、次のものを推薦する。土屋仁志議員、賛成共産党民主クラブ社支部生活ネット緑自治オンブズ、反対自民党公明党区民クラブ。以上、議決した議案をお伝えしました。変わりまして、結果の出た陳情です。まず採択したものです。陳情第86号、都営東大泉アパートの建て替え計画について、第1項第3項、1、建て替え計画内容について周辺住民と折り合いをつける努力をすること、第2期工事以降においても同様とすることについて都に働きかけてほしい、3、18年間に及ぶ全6期の工事予定期間を見直し、全計画の大幅な工期短縮を図ることについて都に働きかけてほしい。陳情第112号、歩行喫煙禁止について第1項、1、練馬区ポイ捨て及び落書き行為の防止に関する条例第6条3の歩行中に喫煙をしないことを区民などの責務とする規定を、歩行喫煙が全面禁止であることを明確に示す内容に改めてほしい。陳情第135号、公共交通空白地域南大泉 1,2,3 丁目の一部の改善について、南大泉 1,2,3 丁目の公共交通空白地域から最寄り駅西武線高野駅に通じる何らかの公共交通路線を設置し、交通不便を早急に改善解消してほしい。陳情第136号、南大泉地域のコミュニティバス運行について、南大泉地域に対して一日も早いコミュニティバスの導入を実現してほしい。陳情第137号、南大泉地域におけるコミュニティバスの運行について、公共交通空白地域として位置づけられた南大泉地域について、乗り合いタクシーを含む新たなコミュニティバスの運行を実現してほしい。陳情第165号、歩行中等における喫煙禁止について、 第1項第3項。1、歩行中や自転車乗車中の喫煙について条例で禁止する規定を定めてほしい。3、非喫煙者も喫煙者なども共に快適に過ごせる街づくりを進めてほしい。次に採択としたものです。新条第141号光が丘地区小学校統廃合について不採択の理由。光が丘地域は将来的にかなりの児童数の減少が見込まれるため、学校教育の充実と教育環境の改善を図るためには学校の適正配置を進める必要があり、また教室不足などの施設面での問題も生じないと考えられることから願意には沿いがたいため。以上、結果の出た陳情でした。今度は決議です。平成21年第1回臨時会で可決した決議文は次の通りです。北朝鮮の核実験に関する決議。北朝鮮の国営通信社朝鮮中央通信は5月25日に地下核実験を実施したことを発表した。我が国は広島長崎への原爆投下による被爆を経験した唯一の国であることから、多年にわたり全世界に核兵器の廃絶を求め、また国際社会も核軍縮や核実験全面禁止への努力を積み重ねてきた。練馬区は全ての核兵器の廃絶と世界の恒久平和を願って非核都市練馬区宣言を昭和58年10月3日に決議した。またアメリカ、フランス、ロシアや中国、さらにインド、パキスタン、イギリスが行った核実験に抗議し、即時中止を求める要請も行ってきた。しかし、これらの努力を重ねてきたにもかかわらず、北朝鮮が平成18年同様、ミサイル発射に引き続き、再び核実験を強行したことは誠に遺憾である。このことは、我が国のみならず、東アジア、および国際社会の平和と安全に対する重大な脅威であり、これは核兵器不拡散体制に対する重大な挑戦である。また、追加的な核実験を行わないよう求めた国連安全保障理事会決議に明確に違反するものである。よって、本区議会は北朝鮮の核実験に対して厳重に抗議するとともに、核実験を今後行わないよう強く求めることをここに表明する。以上、決議する。平成21年5月28日、練馬区議会。決議をお伝えしました。次は意見書です。平成21年第2回定例会で意見書を可決し、関係機関に提出しました。ハローワーク機能の抜本的強化を求める意見書。現下の厳しい雇用状況の中で、給食や各種助成金の申請、職業訓練の申し込みなどで地域のハローワークの窓口は大変な混雑を呈しており、中には窓口で3時間、4時間待ちの状況が生じており、窓口機能が極端に低下している状況が見られます。また、休日夜間の相談を求めるニーズも高くなっており、現状では対応に苦慮している実態も見られます。こうした状況に対応するため、今般の経済危機対策において、ハローワークの機能強化を図るため、人員・組織体制を抜本的に充実・強化することが決定されています。についてては次の点に配慮の上、機能強化を図るよう強く要請します。 1. ハローワークの職員や相談員の増員にあたっては、他に窓口業務が集中する都市部に重点配分するだけでなく、地方のハローワークの業務の実態に応じて適切な配分を行うこと。また雇用調整助成金の窓口相談にあたっては、つなぎ融資の制度などについても適切な情報提供を行うよう努めること。2. 地域の実情に応じて、夜間・休日の窓口業務の開帳を行うなど、機能強化を図ること。 3. ジョブカードの推進にあたる職業訓練情報など連携推進員については、ジョブカフェなどへの重点配分を行い、若者・学生などの就職相談機能を強化すること。 4. 雇用調整助成金の申請にあたっては、 申請アドバイザーの機能を強化するとともに、アウトリーチの相談体制や必要に応じて社会保険労務士の活用を図るなど、きめ細かな体制整備を図ること。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。宛先、内閣総理大臣、厚生労働大臣。以上、意見書でした。続いて、議員表彰についてお伝えします。区政に貢献した議員が、区長から議員在職10年の表彰を受けました。なお、受賞者には表彰状が贈呈されました。平成21年6月2日受賞。表彰を受けた議員は次の通りです。小泉純次議員、藤井隆議員、西山清隆議員、小川慶子議員、姿誠議員、以上です。議員表彰についてお伝えしました。変わりまして、河川改修促進大会に参加と題してお伝えします。5月22日八王子市民会館において、都内の14区21市2町1村が加盟する第47回東京河川改修促進連盟総会及び促進大会が開催されました。この大会は、東京の河川改修を早期に完遂し、流域住民にとって安全で水害のない水と緑豊かな潤いあふれる生活環境を作ることを目的として開催されています。総区からは議長、区長、議員など28名が参加しました。河川改修促進大会に参加と題してお伝えしました。今度は単身です。まず、会派結成のお知らせです。次の議員は3月31日付で練馬区議会民主区民クラブを結成しました。山田和義議員、野沢明議員、浅沼俊之議員、藤井智則議員。次の議員は4月24日付で社民党市民の声福祉フォーラムを結成しました。北川勝重議員、池尻誠二議員、加藤木桜子議員、以上です。次に、住所電話番号の変更についてお知らせします。田代高美議員、新住所、関町北 2-28-7、新電話番号、03-3920-8347 番。以上、単身でした。次は、会派別議員数及び正副幹事長等名簿です。平成21年6月17日現在のものをご紹介します。練馬区議会自由民主党15人、幹事長藤井隆、副幹事長村上悦恵、小泉純次、柏崎剛、笠原光三、幹事田中秀和。練馬区議会公明党12人、幹事長山田哲丸、副幹事長田代高美、内田博則、吉田由里子。日本共産党練馬区議団6人、幹事長戸谷悦子、副幹事長有馬豊、幹事鎌田由里子。民主党練馬クラブ5人、幹事長姿誠、副幹事長三戸栄一、幹事倉田玲香。練馬区議会民主区民クラブ4人、幹事長山田和義、副幹事長野沢明。社民党市民の声福祉フォーラム3人、幹事長北川勝重、副幹事長池尻誠二。生活者ネットワーク3人、幹事長菊池康江、副幹事長橋本真希。緑と自治1人、オンブツマン練馬1人。以上です。会派別議員数及び正副幹事長等名簿でした。続いて、 区議会の構成です。平成21年6月17日現在のものをご紹介します。議長本橋正俊、副議長岩崎典子、監査委員小川慶子、宮原義彦、農業委員上野博美、斉藤静夫、有馬豊。次は常任委員会委員名簿です。委員会ごとに定数、委員名、会派をお知らせします。企画総務委員会定数10人、委員長関口和夫自民党、副委員長薄井民夫公明党、委員藤井隆自民党、笠原光三自民党、山田哲丸公明党、酒井妙子公明党、戸谷悦子共産党、須田誠民主クラブ、山田和義区民クラブ、北川勝重社史府。区民生活委員会定数10人、委員長内田博則公明党、副委員長小泉純次自民党、委員小林貢自民党、西山清隆自民党、岩崎典子公明党、有馬豊共産党、倉田玲香民主クラブ、野沢明区民クラブ、橋本真紀生活ネット、土屋敏弘本部図。健康福祉委員会定数10人、委員長田代高美公明党、副委員長池尻誠司社史府。委員本橋正俊自民党、柏崎剛自民党、上野博美自民党、宮原義彦公明党、柳沢義美公明党、鎌田由里子共産党、白石恵子民主クラブ、菊池康江生活ネット。環境まちづくり委員会定数10人、委員長武藤昭雄共産党、副委員長福沢剛自民党、委員村上悦恵自民党、田中秀勝自民党、原文子公明党、斉藤静夫公明党、米沢千尋共産党、土屋仁民主クラブ、浅沼俊之区民クラブ、吉川美佐子生活ネット。文教委員会定数10人、委員長中島努自民党、副委員長松村良一共産党、委員柴崎幹雄自民党、小川慶子自民党、吉田由里子公明党、三永努公明党、三戸栄一民主クラブ、藤井智則区民クラブ、加藤木桜子社史府、片野玲子緑自治。以上です。次は議会運営委員会名簿です。議会運営委員会定数17人、欠員1。設置目的1、議会の運営に関する事項。2、議会の会議規則、委員会に関する条例などに関する事項。3、議長の諮問に関する事項。委員名、委員長藤井隆、副委員長山田哲丸、委員村上悦恵、小泉純次、柏崎剛、笠原光三、田代高美、内田博則、吉田百合子、戸谷悦子、有馬豊、姿誠、三戸栄一、山田和義、北川勝重、菊池康江。続いて特別委員会名簿です。委員会名、定数、設置目的、委員名の順にお伝えします。総合計画等特別委員会定数13人、設置目的1、基本構造についての調査研究、2、長期計画についての調査研究、3、自治基本条例についての調査研究、4、地方分権の推進及び財政権拡充についての調査研究、5、首都機能移転問題についての調査研究。委員長柏崎剛、副委員長吉川美佐子、委員関口和夫、本橋正俊、柴崎幹雄、岩崎典子、原文子、三永努、武藤昭夫、白石恵子、野沢明、北川勝重、片野玲子。医療・高齢者等特別委員会定数13人、設置目的1、地域医療についての調査研究、2、病床の確保についての調査研究、3、高齢者施策についての調査研究、4、介護保険制度についての調査研究、5、高齢者医療制度及び特定健康審査についての調査研究、6、健康危機管理対策についての調査研究、 委員長土屋仁志、副委員長柳沢よしみ、委員小泉純次、福沢剛、田中秀勝、山田哲丸、内田博則、戸谷悦子、米沢千尋、姿誠、藤井智則、橋本真希、土屋俊博。清掃リサイクル等特別委員会、定数12人。設置目的。1、清掃事業についての調査研究。2、資源循環型についての調査研究。委員長、浅沼俊之。副委員長、笠原幸三。委員、小林貢、西山清隆、上野博美、宮原義彦、臼井民夫、酒井妙子、鎌田百合子、倉田玲香、加藤木桜子、菊池康江。交通対策等特別委員会、定数12人。設置目的。1、バス交通体系についての調査研究。2、都営地下鉄大江戸線の延伸及び導入空間についての調査研究。3、エイトライナーについての調査研究。4、東京外郭環状道路についての調査研究。委員長、吉田百合子。副委員長、三戸栄一。委員、中島勉、村上悦恵、藤井隆、小川恵子、田代高美、斉藤静夫、松村良一、有馬豊、山田和義、池尻誠二。以上です。区議会の構成でした。変わりまして、定例会の開催予定です。次回の定例会は9月15日火曜日からです。傍聴はどなたでもできます。お気軽にお越しください。以上、定例会の開催予定でした。後書きです。区議会だより、第173号は平成21年第2回定例会を中心に編集しました。次号からは新しい委員が編集にあたりますのでよろしくお願いいたします。広報図書委員会委員長小川恵子、委員長職務代理宮原義彦、委員戸谷悦子、委員姿誠、委員山田和義、委員北川勝重、委員吉川美佐子。以上、後書きでした。これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。今回のアナウンスは、飯島正幸、富樫ひとみ、山室舞でお送りいたしました。また次のテープでお会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。